티몬스 원투쓰
さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間となります。さあ、ボルターズの今シーズンもですね、残りいよいよわずかとなってきました。先週までは37勝14敗で西地区の2位、首位福岡とはゲーム差5、そしてプレーオフ進出までのマジックを2という状態だったんですね、で先週末はホームに東地区首位の秋田ノーザンハピネッツを迎えてのホームゲームとなりました。この秋田というチームなんですが、
はいはいはい、
まあ強いチームなんですよ、東地区の強豪で、もう東地区の優勝を前にもうずいぶん前に決めております。 B2 リーグダントツの勝率、今シーズンはまだ6敗しかしていないというチームで、まあ、開幕戦でも戦ったんですが、その時も逆転負けで、まあ悔しい2連敗を喫した相手だったんですね。でこのままの順位でボルターズプレーオフに進めば、初戦で対戦する可能性が高い相手秋田ということで、まあ、プレーオフの 前哨戦ともなる先週の試合だったんですね、
はいはいはい、
で14日まず1日目の試合です。お互い激しいディフェンスで互角の戦いとなるんですね、前半は43対41、2点リードで折り返します。で後半も互角となりまして、残り1分1点差で負けていると、ボルターズが1点差でここで入れればというような状態で、もうこの時は会場はすごい大歓声に包まれたんですが、で、まあ、同点を狙ったスリーポイントシュートが外れてしまいまして、まあ、最後は追いつくことはできず、結果的には73対77という4点差での本当に惜しい、まずは1戦目の敗戦となってしまったんですね。で2日目、15日日曜日です。秋田の激しいディフェンスに苦しみながらもゴールを果敢に攻めまして、はいはい、前半は33対37、4点ビハインドで終えます。
はい、
で後半なんですが、ちょっとミスが出てしまったり、あとリバウンドを取られてしまって、でこう突き放されるような形になり、最終的には67対80で2日目敗戦となってしまいました。これで通算37勝16敗で、残りが7試合、うちホームゲームは3試合ということで、西地区は2位のままとなっております。はいはい、で、まあ、首位福岡とのゲーム差は7に広がってしまったんですね。でプレーオフのマジックは2のままと。
あ、2のままですか。
そうですね、下位チームも負けなかったので、マジックは2のままということになっております。
はい、
まあ、この試合もですね、現在ボルターズ怪我人が出てる状態なんですね。怪我人が出てて、メンバーが少ないという苦しい状況での戦いでもあったんです。まあ、ただそんな中でもここまでの戦いができたというのは、こうプレーオフあと1ヶ月ありますので、どこまで修正してくるか、どれだけ怪我人が回復してくるかというのが楽しみにもなるような、そんな
主力選手が帰ってくる可能性はどれぐらいあるんですか。
もうプレーオフに逆に向けて今から調整をしていくというような状況にもなっているんですよね。あと1ヶ月どんな調整が行われるかというのも大変楽しみにしたいところなんですが、
はいはい、
試合後安田隆之ヘッドコーチのコメントです。
まあ、このレギュラーシーズンのこの最後で、彼らと当たることができて、でまた今次戦が福岡ですけども、やっぱりそういう大一番の前にまたこういうチームと戦えた、こういうプレッシャーの中で戦えたっていうことは、プレーオフに向けていい準備ができる、そういうシチュエーションだったかなというふうに思ってます。またプレーオフでしっかり借りは返させてもらいたいなと思っているので、残りの7戦の中でしっかり準備していきたいなと思ってます。
もうプレーオフでバッチリ借りをね、返してほしいなと思います。さあ、そして先週の試合なんですが、熊本地震から2年を迎え、熊本地震復興マッチとしても行われたんですね、 まあ、ボルターズはスポーツの力で熊本益城に元気を与えたい、 B1 に昇格することで復興のシンボルになりたいということで戦ってきましたので、まあ、本当にいろんな思いのこもった2戦でもあったんです、
はい、
でお客さんも本当に多く入っられまして、1日目が3000人を超える、2日目は4000人を超える観客が大声援を送りました。もう本当座る席を探すのが大変なぐらいの2日目のにぎわいでもあったんですが、熊本出身で地震後も先頭に立って支援活動を行ってきた小林慎太郎キャプテンが語った言葉です。
熊本がやはり大きなダメージを受けて、明日を向けない人たちもたくさんいて、立ち上がっていく気力もない人たちがたくさんいて、そんな中でやはり何かを伝えたいと思う一心でやはり動いてきた2年間だったんで、この仲間たちがやっぱりいたからそれもできたことですし、ただその仲間と一緒にやってきたことが間違ってなかったなと。ただその時やはり皆さんの心の中に何か少しでも感じてもらえたからこそ、今日のああいう歓声だったりとか期待してもらえる声だったりとか、今になって声援になってお客さんのこういう数になって形として帰ってきてるのかなと思います。ただここで終わりじゃないので、僕はさっき述べましたけど、ここで立ち止まることはできませんし、そっからやっぱりどう立ち上がっていくかっていうメンタリティだったりとかをやっぱりもっと見せていきたいなと思います。まあ、僕たちがそれをやることでやはり、熊本の人たちにまたさらに伝わることがあるでしょうし、あとは周りから見たときにやはり忘れられない、風化させない、風化されない、僕たちが活躍できることで、そういう思いを持ってプレーすることで長くいろんな人の心に支援という形が根付いていくんじゃないかなと思ってるんで、それがこれからの僕たちのまた課題であり目標かなと思ってます。
この2日間というのは、まあ、負けてはしまったんですが、本当に多くの思いがこもった試合で、ファンの方たちもすごく感動したというふうな声をたくさん聞いた試合ともなりました。さあそして今話の中にもありましたように、今週末が首位の福岡との対戦ということが待っているんですね。ボルターズ大好きウッチーさんからはですね、
はいはい、
今週末は福岡戦なのでぜひ2連勝してほしいです、ガマ出せボルターズというような応援メッセージもいただいておりました。その福岡とは現在7ゲーム差ということで、
はい、
まあ、なかなかちょっと逆転は難しいような状況にはなってきたんですけども、
はい、
そして福岡が現在地区優勝マジック1
で
ボルターズはというとプレーオフ進出マジックが2なんですね。なので負けてしまえば目の前で地区優勝の瞬間を目に見てしまうということになります。逆に2つ勝てば文句なしでボルターズはプレーオフ進出に行けるということですので、ここは勝って帰ってきてほしいなという試合になりますね。そして来週末もアウェー戦が続きまして、ホームゲームは残り3試合です。5月2日水曜日午後7時から愛媛オレンジバイキングス戦、そして5月5日土曜日午後5時から6日日曜日午後2時からアースフレンズ東京 Z 戦、これがレギュラーシーズン最後の試合、ホーム3連戦となっています。この最後の3試合なんですが、
はいはい、
熊本県内の小中学生は観戦無料となっているので、ぜひ皆さんお出かけください ね、
いいですね。
そして今日はチケットプレゼントです。5月2日水曜日午後7時から県立体育館で行われる愛媛戦の1回自由席観戦チケットをペアで2組にプレゼントします。ご希望の方はお名前、住所、年齢、電話番号を書いてご応募ください。メール、ファックス、おはがきでお待ちしています。ラジテンボルターズ係までお寄せください。締め切りは来週の月曜日23日必着となっています。以上、今週の週刊ボルターズでした。